ある日突然ですね、あなたの銀行口座から1000万円が引き出されていて、で、なんか見知らぬ土地があなたの名義で勝手に買われていたとしますよね。
はい、かなりホラーな状況ですね、それは。
ですよね。しかもこれ法律上、あなたはその1000万円という莫大な代金を全額払わなきゃいけないって言われたらどうします？
いやー、ちょっとパニックになりますよね。
っていうか自分が全く関与してないし、サインすらしてないんですよ。
はい。
それなのに一瞬にして破産の危機に立たされるみたいな。
ええ。
そんな映画みたいなやばい事態を引き起こす可能性があるのが、民法に住む、代理っていうシステムの魔力なんですよね。
そうなんですよ。
なので今回のディープダイブでは、この、強力な法律の枠組みである代理について徹底的に解剖していこうかなと。
はい、よろしくお願いします。
これ、資格試験の勉強してるあなたとか、ビジネスの現場にいる皆さんにとっては必ず直面するテーマなんですけど、単なるルールの羅列じゃないんですよね。
そうですね。誰かを守るために、結果的に誰かを犠牲にするような、究極のバランスゲームというか。
バランスゲーム、なるほど。
ええ、私たちって日常的に、ごめん、これちょっと代わりにやっといて、みたいな感じで気軽にお願い事をするじゃないですか。
はいはい、しますね。コンビニでなんか買ってきてとか。
そうそう。でも、法律の世界における代理っていうのは、そういう単なるお使いとは全く次元が違うんですよ。
次元が違うというと？
言うならば、自分の持っている、その法的なパワーみたいなものを完全にコピーした自分のクローンを世に放つようなシステムなんですよね。
クローン、なんか急に SF っぽくなりましたね。
え、だって自分が直接その場にいなくても、東京にいながらニューヨークで同時に巨大な契約を結ぶことだってできるわけですから。
ああ、人間の物理的な限界を突破できるんですね。
その通りです。ただ素晴らしいツールであると同時に、扱いを間違えれば自分自身の首を絞める、まさに劇薬にもなるんですよ。
劇薬か。リスナーのあなたも、誰かの代理人になったり、逆に代理人を立てたりする機会って絶対にあると思うんですよ。
ねえ、間違いなくありますね。
なので今日は、この劇薬の正しい取扱説明書を一緒に読み解いていきたいんですが、まずそのクローンが正式に機能するためには、なんか絶対条件みたいなものがあるんですよね。
はい。魔法の呪文みたいなものだと考えてほしいんですけど、一番重要なのが、本人のためにすることを示すことなんです。
本人のために。
ええ、法律用語で検命って呼ばれる行為なんですけどね。
件名、名前を件にするで件名ですね。
はい。例えば商談の席で、私は社長の〇〇の代理人としてここに来ていますって明確に宣言するんです。
なるほど。名乗るわけですね。
そうです。そして与えられた権限の枠内で実際に契約するとかの意思表示をする。この条件が揃って初めて、代理人のアクションが本人に直接効果をもたらすんですよ。
ってことは、代理人が契約書にサインした瞬間に、本人の手がなんか勝手に動いてサインしたのと同じ、そういう法的な縛りが生まれるってことですか？
まさにそういうイメージですね。
すごいシステムだな。ちなみに、そのクローンを生み出す方法って、自分がお願いするっていうケース以外にもあるんですか？
あ、いい質問ですね。大きく分けて2つのアプローチがありまして、今おっしゃったように、自分の意思で権限を与えるのが任意代理ですね。
任意代理、自分で選ぶから任意ってことですね。
ええ、弁護士に裁判を依頼するとか、不動産業者に物件の売却を任せるとかがこれに当たります。
はいはいはい。じゃあもう一つは？
もう一つが、本人の意思とは無関係に、法律が自動的にクローンを生み出す法定代理というものです。
自動的に。ああ、親が未成年の子供の代わりに契約を結ぶみたいなケースですかね。
まさにそれです。
でも本人の意思に関係なく、他人が自分の法的な決定権を持つって、なんかちょっと怖くないですか？
鋭いですね。一見すると怖いシステムに思えるんですけど、これって実は未成年者とか、あと認知症などで判断能力が低下した人を守るための社会的なセーフティーネットなんですよ。
セーフティーネット。ああ、なるほど。
ええ、彼らが不利な契約で搾取されたりしないように、法律が強制的に守護者としての代理人をセッティングしているわけです。
弱者を守るための強制的な盾みたいなことですね。
そういうことです。
ただ、任意代理みたいに自分で選んだ代理人であっても、そんな強大な権限を持たせると、なんか裏切られるリスクが常につきまとう気がするんですけど。
ええ、おっしゃる通りです。
例えば不動産の売却を任せた代理人がその権限を悪用するみたいなことって防げるシステムになってるんですか？
そこがまさに法律が一番警戒しているポイントなんですよ。クローンには強大な権限があるからこそ、システムをハックするような NG 行動は厳しく禁じられているんです。
NG 行動？なんか具体例ありますか？
代表的なものが自己契約と双方代理の禁止ですね。
自己契約と双方代理、不動産取引の例で考えるとイメージしやすいですかね。
そうですね。例えばあなたが所有しているマンションをできるだけ高く売ってきてってブローカーに代理権を与えたとしますよね。
はい、高く売りたいですからね。
ところがそのマンションをどうしても欲しかったそのブローカーが、じゃあ代理人である私が個人の私自身に相場よりはるかに安い価格で売る契約を結ぼうって決めてしまう。これが自己契約です。
それ最悪じゃないですか。完全に利益がぶつかり合ってますよね。
はい。
高く売りたい私の願いと安く買いたい代理人の欲望が同居しちゃってるというか。
その通りです。これを利益相反と呼びます。で、もう一つの双方代理っていうのは、一人のブローカーが売り手と買い手の両方の代理人を同時に務めちゃうことなんです。
両方、サッカーで言ったら一人の人間が両チームの監督をやりながらついでに審判もやるみたいな。
まさにそんな感じです。 M&A の交渉なんかで買収する側と売却する側の両方のアドバイザーを同じ人間が担当するようなものですね。
それ絶対無理ですよね。どちらか一方に有利な条件を引き出そうとすれば必ずもう一方が損をするわけだから。
ええ、構造的に絶対にフェラにならないんですよ。だから法律で最初からレッドカードを出しているわけです。
なるほどな。じゃあもしやっちゃったらどうなるんですか？
これらの行為は原則として権限外の行為、つまり無権代理として扱われます。なので本人には効力が及びません。
あ、無効になるんだ、よかった。
ただ例外もありまして、本人がそれでもいいよってあらかじめ許諾していたりとか、あるいはすでに決まっている借金を本人の口座から移すだけの単なる債務の履行ですね。
単なる債務の履行。
ええ、本人に全く不利益が生じない機械的な作業であればこれも許されるんです。
まあ実質的な損害がないなら目くじらを立てないっていう合理的な判断ですね。
そうですね。
でももしその NG 行動どころか、そもそも最初から頼まれてもいないのに勝手に代理人を名乗るやつが現れたらどうなるんですか？
お、来ましたね。
つまり全くの偽物、暴走した無権代理人ですよ。
ここからが民法が描く最もスリリングな人間ドラマなんですよ。全く権限がないのに結ばれた契約は原則として本人には無効です。
無効。
はい。本人はそんな契約は知らないと突っぱねることができます。
まあ当然ですよね。私が知らないところで勝手に借金を背負わされたらたまったもんじゃないですから。
ええ、しかしもしその勝手に結ばれた契約が本人にとって信じられないくらい有利な条件だったとしたらどうでしょう？
有利な条件？
例えばあなたがずっと手放したかった荒れ地が相場の10倍の価格で売れる契約を偽物が勝手に結んできたとか。
それはなんか勝手にやったのは腹が立つけど、その条件なら乗るって言いたくなりますね。
でしょ？
なんか後出しじゃんけんみたいですけど、結果往来というか。
それを可能にするのが追認というジョーカーのような権利なんです。
追認、後から認めるって書くやつですね。
ええ、本人が後から認めることでなんと最初から有効な契約だったことにひっくり返せるんですよ。
へえ、本人にとっては至れり尽くせりですね。でもちょっと待ってください。
はい。
それだと騙された取引相手って完全に本人の気分次第で振り回されることになりませんか？
ああ、いいところに気がつきましたね。
だって本人が追認してくれなければ相手は商談にかけた時間とかお金も全部パーになるわけですよね。
そこがまさにこのシステムの核心なんですよ。法律って本人の保護と取引相手の保護、どちらを優先すべきかという究極の天秤を常に揺らしているんです。
究極の天秤。
はい。そして一定の条件が揃った時、法律は残酷なまでに本人の切り捨てを決断するんです。それが表権代理というルールです。
表権代理。え、本人を切り捨てるってどういうことですか？
本来は権限がない無権代理であっても、相手方から見てどう見ても本物の代理人に見えるし、そう信じ込んでしまうのも無理がないという状況があるんですよ。
どう見ても本物に見える状況。
ええ、例えばあなたが友人に100万円だけ借りてきてって白紙の委任状と 実印を預けっぱなしにしていて、
うわー危ない。
で、友人がそれを使って勝手に1000万円借りてしまった場合です。
ああ、銀行側からすれば本物の実印と委任状を持ってるんだから、まさか1000万円の権限がないなんて疑いもしないですよね。
その通りです。この時本人が、いや私が頼んだのは100万円だけだって主張しても、法律はこう告げるんです。
なんて告げるんですか？
白紙の委任状と実印を安易に渡したあなたに大きな落ち度がある。取引の安全を守るため、あなたは1000万円全額の責任を負いなさいと。
うわー、これが表権代理が成立する瞬間なんですね。
ええ、
自分が直接やってないのに、しかも想定外の金額なのに全額責任を負うって。いや、リスナーのあなたも印鑑とか ID パスワードの管理には本当に気をつけた方がいいですよ。
間違いないですね。
でもなぜ法律はそこまでして相手方を守るんですか？
現代の商取引のスピードとか規模を考えてみてほしいんです。もしやっぱり本人の意思とは違ったんで無効ですっていう言い訳が常にまかり通ってしまったら、
誰も怖くて他人の代理人と契約できなくなっちゃうか。
そうなんですよ。取引社会の根底にある信用というインフラを守るためには、落ち度のある本人には泣いてもらうしかないんです。
経済活動そのものを止めないための苦渋の決断というわけですね。
そういうことです。
ただ表権代理が成立しない完全な偽物、純粋な無権代理だった場合、騙された相手方って本人の追認をただ待つしかないんでしょうか？
いえいえ、
ビジネスの世界で相手の返事をいつまでも待つなんて、そんな悠長なことはしてられないはずですよね。
ご安心ください。法律は被害に遭った相手方にも自分の身を守るための強力な武器を2つ用意しています。
武器があるんですね。
第一の武器が催告権です。
催告権、相手に期限を突きつけるようなイメージですか？
ええ、あなたの代理人だと名乗る人が来たけれど、この契約追認するんですか、しないんですか、いついつまでにはっきりしてくださいって本人に迫る権利です。
なるほど、チューブラリンの状態を強制的に終わらせるためのものですね。
はい。そして第二の武器が取り消し権です。
取り消し権、
本人が追認する前であれば、相手方の方からやっぱり怪しいからこの契約は最初からなしでって一方的にキャンセルできるんです。
ああ、受け身で待つだけじゃなくて、自分から契約を白紙に戻すスイッチを持っているんですね。
そうなんです。
でももし本人が追認を拒否し、相手ももう損害を受けてしまっている場合、その怒りの矛先ってどこに向かうんですか？
その時の最終手段が偽クローン、つまり無権代理人本人への直接攻撃ですね。
直接攻撃。
はい。相手方は騙してきた無権代理人に、お前が代わりにこの契約を実行しろと迫るか、あるいは被った損害を全額賠償しろのどちらかを選んで要求できるんです。
偽物自身にきっちり落としどころをつけさせるわけですね。いやー、システム全体として誰かが一方的に泣き寝入りしないような緻密なセーフティーネットが張り巡らされているのがよくわかります。
そうですね。このあたりの基本構造は非常に論理的にできています。
さて、ここまで代理のダイナミックな仕組みを見てきましたけど、リスナーのあなたがもし法律の資格試験を受けるとしたら、あるいは実務で足元を救われるとしたら、このシステムのエッジケースというか、意地悪なバグみたいな部分が必ず狙われますよね。
間違いなく狙われますね。
なのでここからは絶対に引っかかってはいけない代理の罠トップ3を一緒に検証していきたいなと。
はい、では私から出題しましょうか。
お願いします。
第1の罠、うっかり名乗り忘れの罠です。
うっかり名乗り忘れ。
はい。先ほど代理の絶対条件として、私はオーナーの代理人ですと名乗る件名が必要だと言いましたよね。
はい、呪文みたいなやつですね。
もし代理人がこれをうっかり忘れて、ただ自分の名前だけで契約書にサインしてしまったら、その契約って誰のものになるでしょう？
件名がないなら魔法は発動しないわけだから、つまり本人には効果が及ばないってことは、代理人自身がその契約を引き受ける羽目になるですよね。自腹を切るというか。
その通りです。原則は代理人自身のための契約とみなされます。
おお、正解。
しかしここからが罠です。もし取引の相手方が、あ、この人名乗ってないけどいつも来る社長のお使いだなと知っていた、あるいは普通なら知ることができた場合はどうなると思いますか？
相手が気づいているなら、わざわざ代理人に自腹を切らせる必要はない。あ、つまり例外的に本人に効果が及ぶ。
大正解です。
マジですか？
相手方が悪意、つまり知っていた、 または有価質知ることができたという場合は、魔法の条件が欠けていても本人に直接効果が帰属するんです。
へえ。
これ原則は代理人自身のためっていう部分だけを丸暗記していると、この例外パターンで確実に見逃すんですよ。
確かに、保護すべき騙された相手が存在しないなら実質を優先するってことですね。相手の認識次第で結果が真逆になるんだ。
そういうことです。では第二の罠に行きましょう。未成年者の代理人の罠です。
未成年者、はい。
例えば17歳の未成年者が誰かの任意代理人として契約を結んだとします。
はいはい。
民法の絶対ルールとして未成年者が結んだ契約って親が後から取り消せますよね。
そうですね、保護されてますからね。
ではこの代理で行った契約も未成年だからという理由で取り消せるでしょうか。
未成年を保護するのが民法の大原則だから当然取り消せるって言いたいところですけど、罠なんですよね。
ふふふ。
なんで取り消せないんですか。
誰がそのリスクを負うべきかを考えてみてほしいんです。代理人の行動の結果はすべて本人に帰属しますよね。
はい。
ということは未成年者である代理人自身が経済的な損害を被るわけではないんです。
あー、なるほど。
そして経験不足かもしれない未成年者をわざわざ自分の代理人に選んだのは誰ですか。
あ、本人ですね。あいつに任せようって選んだ本人がリスクを承知で使っているんだから。
そう。
後になってやっぱり未成年だからなしでなって虫のいい話は通らない
ということです。
その通りです。本人の自己責任だからこそ未成年特権は使えない。これがロジックです。綺麗なロジックですね。
では最後の罠、第3の罠に行きましょう。沈黙のメッセージの罠です。
沈黙のメッセージ。
先ほどの相手方が突きつける催告権を思い出してください。
期限を切って迫るやつですね。
ええ、相手方が本人にこの契約追認しますかと期限を区切って迫りました。しかし本人が期限を過ぎても一切返事をせず沈黙し続けた場合、法律上はどう扱われるでしょう。
ビジネスの世界だと反論しないイコール黙認した、つまりイエス追認したとみなされる恐怖がありますよね。
そう思いがちなんですが、これも不正解です。
え、違うんですか。
正解は追認を拒絶したものとみなす、つまりノーです。
なんでですか。放置したらイエスになりそうなのに。
ゼロベースで考えてみてください。無権代理の契約って最初から効力が発生していないゼロの状態ですよね。
はい、無効ですからね。
本人が積極的にイエスというアクションを起こして初めて効力が生まれるんです。何もしないということはアクションを起こしていない。
あ、
ゼロに何をかけてもゼロのままですよね。だから現状維持イコール無効のままイコール拒絶という扱いになるんです。
めちゃくちゃすっきりしました。現状維持の法則ですね。
ええ。
これ暗記しようとすると絶対混乱しますけど、背景にあるなぜそうなるのかっていうロジックを理解するとなんかパズルが解けるみたいに納得できますね。
法律って一見すると無味乾燥なルールの集まりに見えますけど、実は人間が社会で生きていく上で誰がどこまで責任を引き受けるべきかというものすごく深い哲学に基づいているんですよ。
いや、代理の制度がここまでドラマチックなものだとは思いませんでした。本人の保護と取引相手の保護、その間で揺れ動く信頼と責任のバランスこそがこのテーマの真髄だったんですね。
はい。
リスナーのあなたもこれで代理のルールは完全にマスターできたはずです。
最後に少し視野を未来に広げてみましょうか。
あ、未来ですか。
ええ。今回は人間同士の代理人の話をしてきましたけど、現代はテクノロジーの進化によって新たな代理の形が生まれつつあるんです。
新たな代理っていうと、
例えば AI があなたの好みを学習してあなたに代わって自動で株を取引したりオンラインで商品を注文したりする AI エージェントの時代です。
あー、確かに API とか連携させてシステムに取引を完全にお任せするような仕組みもう普及してますよね。
そうですよね。彼らはデジタルの世界における私たちの新しい法的なクローンなんですよ。
新しいクローン。
では一つの思考実験です。もしあなたが設定した AI エージェントのアルゴリズムが未知のバグを起こしてしまって、
バグ怖いですね、
あなたが全く意図していない例えば倒産寸前の企業の株を全財産で買い占めるような契約を勝手に結んでしまったとしたら、
うわー最悪だ。
この時 これは権限がないのに勝手にやった無権代理としてあなたは守られるべきでしょうか。
なるほど。
それとも AI を設定してシステムにアクセス権限を与えたのはあなたなのだから表権代理のようにあなたが全責任を負うべきでしょうか。
うわぁ、それは背筋が凍りますね。自分が直接クリックしたわけでもないのにプログラムの暴走で破産するかもしれない。でも取引先の市場から見れば私のアカウントからの正規の注文にしか見えないわけですよね。
そうなんですよ。法律の世界にアルゴリズムという人知を超えた新しいクローンが介入してきたとき、私たちの社会は信頼と責任の境界線をどこに引くべきなのか。
どこに引くべきか。
ええ、数百年続いてきた代理という概念が今まさにアップデートを迫られているんです。
いやー、代理っていう古典的なルールがそのまま最先端の AI 時代のジレンマに直結しているっていうのは実に考えさせられますね。
はい、
リスナーのあなたも自分のクローンの扱いにはくれぐれもご注意を。それでは今回のディープダイブはこの辺で、また次回お会いしましょう。
本日の耳で覚える宅建はここまでです。毎週月曜日に配信中で、もし復習用に図解が必要な方は放送日に LINE で1枚ずつお届けしています。リンクは概要欄です。配信のリマインドとしてもご利用いただけます。ではまた来週も淡々とお届けいたします。